皆さん、おはようございます。今日もご一緒に神様の御声に耳を傾けるひとときを持っていきましょう。まずここの聖書箇所が語っていることをご一緒に見ていきたいと思います。ここではパウロがフィリピの人たちに向かって自分の信仰の態度、信仰の姿勢について明らかにしています。パウロは自分がキリストの復活の力を知り、また復活に達したい、そのような信仰姿勢を持ってそこに向かって熱心に走っているということを語っています。すでに得たのではなく、自分が今走っている状態であるということを語っていて、またみんなも同じように、自分と同じようにそのように歩んでほしいというふうに語っています。そしてイエス様は私たちをそのように変えることができるお方であるということを語っています。ここからイエス様はどのようなお方なのか、また私たちに何を願っているおられるのかをご一緒に見ていきましょう。
フィリピ人への手紙3章10節から21節。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ただし、私たちは到達したところを基準にして進むべきです。兄弟たち、私に習うものとなってください。また、あなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。
まず12節を見ていきたいと思います。イエス様はどのようなお方でしょうか。イエス様は私たちを捕らえてくださるお方です。パウロはこのように語っています。それを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。何を得るためにイエス様はパウロを捕らえられたのでしょうか。ただ罪を許し、それを本当にこう罪から解放されるため、もうそれはもちろんのことなんですけれども、そこがゴールではないですね。何を得るために、それは死者の中からの復活に達する、復活の力を得るようにと、イエス様はパウロを捕らえられました。これは私たちにも同じことが言えます。私たちもイエス様に捕らえられたものです。何のためでしょうか。もちろん罪を許していただき、そして天国に入ることができるようにするためですけれども、さらにそれだけではなく、復活の力を得るため、そのためにイエス様は私たちを捕らえられました。ここでパウロが言っているのは死んだ後の話ではないですね。私たちはイエス様を信じていますので、死んだ時、もしくは天に引き上げられた時、私たちはキリストの栄光の姿へと変えられます。そのことは約束されていることです。でもここでパウロは一心に一生懸命そこを目指しているというふうに言っています。ですからこれはこの地上のことなんですね。この地上で 復活の力をいただくこと、そしてイエス様のように本当に大胆に力強く福音を述べ伝える働き人となること、キリストに本当に似たものへと日々変えられていくこと、そのようなことをパウロはここで願っている、また求めている、そういう生き方をしていると言っているわけです。それではこの復活の力を求める生き方とはどういうものなのでしょうか。ここにはパウロが様々なことを語ってくれています。まず第一に、この模範として13節14節のところですね、13節の最後のところにはこう書かれています。すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって手を伸ばし、正を向かって走っているというふうに言っています。後ろのものを忘れる、そして前のものに向かって手を伸ばす、そのような生き方がこの復活の力を求める生き方であるということです。つまり過去の栄光、過去に得たもの、すでにいただいているもの、自分の誇り、そういったものには、それはもうすべて忘れるということですね。パウロはこの前の節のところで何を言っているでしょうか。パウロが今まで自分が持っているものについて改めて語りました。それは自分が最高の立法によって認められたものであったり、また熱心にこうパリサイ派として歩んでいる、他の人たちにも認められる、そういうような立派なものだったということを語っているわけです。しかしそれを今自分は塵あくたのように思っている、もう本当にいらないものだと思っていると言いました。なぜならキリストを得たからですね。イエス様をいただいたので、イエス様の素晴らしさを知って、自分の行いや力や、そういうこう地位名誉、そういったものによっては絶対に与えられないイエス様による義をいただいたので、これらを本当に取るに足りない、いやむしろいらない、邪魔になるものだというふうに思っていると言っています。私たちはどうでしょうか。私たちは本当に目に見えるものに頼ることが多いものです。自分は熱心に、奉仕をしているから、自分は人に認められているから、こんなことを過去にしたから、あんなことをしたから、人を救いに導いたから、もちろん素晴らしいことです、素晴らしい働きです、人間的に見ると捨てることなんか何もない、そのように思うことですけれども、しかしこの先にあるイエス様の復活の力を得るために、またそれがあまりにも素晴らしいので、そういったものは一切取るに足りないものです、本当にそれらはすでに忘れ去りますという信仰の姿勢を私たちは持つ必要があります。それがなぜなら、その追い求めるためにこの妨げになってしまうからですね。自分がしたこと、自分の力、そういったもの、肉のものが本当に霊のものを受け取るために妨げになることが多いのではないのでしょうか。ですから私たちは本当にこの霊のものを追い求めるために、今見えているもの、過去に見てきたもの、そういったものを一旦脇に置く、忘れる必要があります。2番目に19節20節を見ましょう。19節にはこのように書かれています。地上のことだけを考える者たちがいるということですね。しかし私たちの国籍は天にありますというふうに書かれています。この十字架の敵として歩んでいると18節に書かれた人たちは、決してこのイエス様を信じていない人のことではなくて、イエス様を信じている人のことですね。イエス様を信じている人の中にも、イエス様の十字架を敵として、イエス様の十字架の敵として歩んでいる、そういう人たちがたくさんいますよということをパウロは警告しています。その人たちはどういう人たちかというと、地上のもの、地上のことを求めている、追い求めているということです。 ですから逆に言うならば、私たちはこの復活の力を求めるものとしてふさわしい生き方として、天にあるものを求める、天のものを求める、そういう生き方をすべきであるということです。もし例えば、今日でこの世が終わりますということが分かったとします。その時に一瞬にしてこうパッと考えることは何かを考えてみたいと思います。あ、本当に自分はイエス様のところに行けるんだ、嬉しい、イエス様と同じ姿に変えられるんだ、素晴らしい、あ、本当にこうこの地上の生活が終えるんだ、この本当に天のことを祝福をとして受け取る、そういう思いなのか、それともこの地上のことを思って残念に思うのか、あ、もっとこんなことをすればよかった、あんなことをすればよかった、まあもちろんそれが救いのことであるならば別ですね。もっと本当に今のうちに、本当に父親に伝道しなきゃいけない、母親に伝道しなきゃいけない、友達に福音を伝えなきゃいけない、そういう後悔だったら別ですけれど、この世のこと、この地上のことを惜しんで後ろを振り返るならば、それは地上のことを思って生きているということにならないでしょうか。私たちは天にあるものを求める生き方をしたいと思います。これが復活の力を求める生き方です。そしてそのために16節には基準があるということをパウロは語っています。ただし私たちは到達したところを基準として進むべきです。基準があるんですね。その基準とは何でしょうか。基準とはこの前に書かれている立法的な歩みではなく、ただ恵みによって救いを得たという基準です。ここを見失ってはいけない、そこから先に進むんだということをパウロは語っているわけですね。私たちはもちろん霊的にこのイエス様に似たものになるために一生懸命、いろいろなこう悔い改めたり、また自分に示された罪を変えようと、また悪い生活習慣を変えようと思ったりいろいろします。しかしそれは救われるためではないですね。救われるためにこう自分のここがいけないじゃないか、あそこがいけないじゃないかと思い始めると、どういうことになるかというと、立法主義者のようになります。また立法主義者、立法的な考えをする人たちに騙されるようになります。そしてこの時代ではもう一回割礼を受けるべきだとか、そういった教えに惑わされるようになってしまうんですね。しかしそうではないですね。私たちの信仰に、私たちはあくまでも信仰によって救われた。ただ一方的なイエス様が十字架にかかってくださり血を流してくださった、それが私の罪のためであったと信じることによってのみ罪が許される、また義と認められる、そのことはあくまでも基準として、そこから出発すべきだということです。それを決して忘れてはいけません。そしてそこから先に進むために必要なのは、聖霊様に私たちの心を照らしていただくことです。私たちは自分の力で自分を吟味することは基本的にはできないんですね。私たちが何を捨てるべきなのか、どの枝を取り払われるべきなのか、自分で勝手にチョキチョキしていたらどうでしょうか。本当に生きる力が弱ってしまうんじゃないでしょうか。選定士がいます。聖霊様という選定士がおられるので、必要なところを切ってくださるんですね。そのことに身を任せることが私たちのすべきことです。なぜならキリストが私をすでに捉えてくださっているので、本当にそうせずにはいられなくなるからですね。自分でずっと握りしめていると、こうもしあなたはここを捨てなさい、この部分を手放しなさいと言われても、ああ手放せません、いやもう聞かなかったことをにしますと言うかもしれないですけれども、自分自身を神様に委ねてイエス様に捉えられた状態になっていると、本当にそうせずにはいられなくなるでしょう。 そのようにして私たちは日々キリストに似たものへと変えられていくことができます。決して難しいことではないですね。でも本当にこういう欲求があること自体が、あ、自分が今のままではいけないと心に本当にこう迫られる、こう何か苦しい、そういう状態なのはキリストが私たちを捉えているその証拠であるということです。ですからこのイエス様の導きに、イエス様の促し、聖霊様の促しに応えて応答して、自分自身を主に明け渡し、枝を切っていただく、そういうことが日々必要だということです。これが日々日ごとに十字架を追ってイエス様の後をついていくという生き方ですね。そうするならば、私たちは国籍が天にあるものとして、この地上のもの、肉のものを追い求めずに、本当に天のものを求めて、また熱心に走るパウロのような生き方をすることができるのではないでしょうか。今日の一日が聖霊様に自分を明け渡し、また復活の力に預かる、それを得るためのにそのように走る一日であることを心から期待いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。